今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週は石井健介さん、はい、ラインのコミュニケーターの石井健介さんと、東中野の中の人のユッキーさんに来ていただいて、ゲスト会でしたけれども、はい、石井さんの新しいポッドキャストが、先週って言えばいいですかね、16日の月曜日に、はい、
配信されてね。
ね。アップルポッドキャストのドキュメンタリー部門ですか。ね、1位になったっていう、
1位になった
ね、すごいですね。
いや、
ね、もちろんその TBS ラジオのポッドキャストっていうことでの人気もまああるんだと思いますけど、やっぱ確かに企画として面白いですよね。
いや、普通あのね、まああの、ね、普通に聞かせてもらいましたけど、普通に、本当普通に面白かったっていう、
なんてい
うか、感じでしたね。
はい、こう、石井さんの話のスムーズさが。
スムーズさがね。
あと、ね、手だれというかね、こう、なんていうか、初めてとはとても思えないという、回す側というかね、メインパーソナリティとしてやる側としての、びっくりしましたね。
ほんと。
改めてですけど、見えない私の聞けば見えてくるラジオ。
略して見え見えということでね、はい、これはもう
ハッシュタグ
見え見え。明日ね、あのスーさん、ジェーンスーさん、
ね、
はい、後半が配信するということで、はい、もう楽しみですね。
スーさんが何を、これね、一応その見えない石井さんに、その
見せびらかしたいもの
を、
ね、
はいはい、
持ってきて、
持ってくる、
説明すると。
結局何を見せびらかすかわからないのも、あの、
そうそうそう、
終わりましたからね。
なんか、ま、枕的な話で、はい、これがすげえ楽しくて
、
うん、前半が終わるという、
確かにあれはカットね、しないだろうな、
面白かったしね、その話もね、
素晴らしかったですね、
な
んかね、その開始する前にちょっと告知的に出ていただいたつもりで、まあ当然ね、これで聞いた人はそんなに多くなかったとは、むしろね、僕ら的には本当にいつものあの小判ざめ戦略で、あの、あっちにね、こう引っ張られて、あの、こちらを聞いていただいたっていう、
感じの結果で、そろそろ配信されたかなとか思って、そのね、あの、見え見えの名前を。とかで、あの、検索すると、あの、はい、うちのポッドキャストが出てきて、
あ、違
う、
あ、
すいません、ありがとう、
違うんだよ、ね、
本当ね、得意の、
そういうつもりじゃないんだよ、
得意なんですね、あの、本当ありがとうございますという感じでもありますけど、すごいこうちょっとね、裏話というか始めるきっかけとか、面白い話ね、聞けたとは思うので、まあちょっとね、あの、手前味噌ながら、見え見えね、聞いて面白かったなっていう方には、
ぜひ
ね、
はい、
あの、石さんゲストの会話聞いてもらえたらなと思いますし、はい、いろいろその後ね、後編で映画館での、こうバリアフリー上映っていうんですかね、
はい、
体験みたいなことも話してますけれども、いろいろな新しい楽しみ方みたいな話もできてるので、そういうのもね、ちょっと聞いていただけたら嬉しいなというところですね。あと、ここにもゲスト来ていただいた、
はい、
ポップアイさんのラジオネーム、サンライズに験担ぎさん。私、ゲスト出演させてもらって、来てですね。
あ、そうだそうだ。
はい、
しました、
ありがとうございます。あの、好きなものについて、あの、語るというのだったので、そうですね、僕は最近大好きなイリカルスクール、イリスクールについてね、
語プロレスかなと思いました
ね。ちょっとね、迷ったんですけどね、
迷ったという話もされてましたね。
はい、事前にね、あの、 Google フォームでちゃんとアンケートが
来てるんですね、
すご
いですね。
もう、あれですね、なんか本物っていうか、
そうですね、出演者にね、送るアンケートが来て、ちょっとなんかそれも若干テンション上がりましたね。気持ちよかったですね。
結構迷われました。
迷いましたね。ちょっと
どう、
はい、何にしようかなと思って、まあもちろんあのラジオ アトロクもね、2になりましたし、
うんうん、
普通についてとかっていうのも思ったんですけど、うんうん、まあ、ただ、今となるとなということで。
なるほど。
ね、はい。なかなか難しい、悩みますよね。
言われたらね、
うん、
今ならまあね、タイガースにやっぱな
るでしょ。ああ、なるほど。
一生ベトだね、クライマックスシリーズもね、制覇してと。
いやいやいや、まあ。まあでも野球全般ですかね、もう今このシーズンね、ドラフトも控えてもうなんか、
ああ、そうか。
ああ、
もうなんか、アマチュア球界も今もう大ざらいしてるんで。
そうなんですね。
今年はね、本当すごいですからね。
うん、
あ
そうなんですか。
超豊作年。史上最高なんじゃないかと言われてるぐらい。
へえ、あ、そうなんですか。
うん、
あ、その高校と、
うん、
大学と社会人
ですね。そうですね。まあ、高校の、あ、大学投手がすごいかな。
うんうん、
あ、
そうなんですね。
うん、
全然ちょっと。
もう、去年から言われてましたからね。去年は、
まあ、そうなんですか。
うん、そこまで大粒ではなかったんですけど、
うん、
来年がやばい、来年がやばいっていうのは。
世代、甲子園でいうと、なんかいます？この若下の世代ってどこ？
甲子園だと、あれ誰だ、誰かな？
4年前ですね。大学で育った
っていう。大学で育ったっていうのもありますけど、うん、花巻東の時に、
はいはい。
155キロ出してる、うん、っていうんで、すごいっていう。言われてた西舘くんか。はい。
ああ、
中大、
はいはいはい。
うん。
はいはいはい。
西舘くんとかがね、すごいし。あと、青学の常広くんかな、うん、うん。もう広島が、あれ、うん、広島もね、ドラフト1位公言しましたよね。
はい。
うん。
その選手はどうですか、
うん、
青学の。
青学常広。阪神も常広行くんじゃないかなと思ってるんですけどね。
あ、
すいません、なんか。
いやいや、そこでもね。いや、なんか、もう、好きな話で、ここコーナーがまたできてる。
そうです。
勝手にコーナー
が。角川さんにもオファーが来るかもしれない。
野球全般。
うん。
野球全般ですね。
まあ、熱量がすごかった。熱量大事ですね。
そう。熱量大事ですよね。
もう
ね。やっぱり熱量上がるから。
いかにその当日をね、楽しむかっていうね、この助走期間なんで。
うん。まずちなみに、聞かれたら何でいきます？
僕、いや、今なんだろうと思って、なんか、つまみ食いしてんで、なんか、つまんねえ男だなってかって思っちゃう。
いろいろ。
ってわけじゃない
でしょ。
今なんだろう。なんだろう、今。ああ。
前、ヒップホップとかね、すごかったですけどね。
そうですね、ああ。
ダンス、銭湯。
うん。
銭湯は、あ、ちょっと思うとこがあって、
うん、
昨日、あ、僕は銭湯英才教育をしたいと思って。
あの子供さんに？
そうなんですよ。
はいはいはいはい、
じゃあ、今、3人、まあ、お姉ちゃんはもう年齢制限で一緒に入るのが、結構早い時期からデビューさって、やるんですけども、
うん、
なんか、まあ、いろんな銭湯行くんですけど、昨日行った銭湯が、まあ、本当自分の一番家から近くて、
うん、
よく行く銭湯なんですけど、
うんうんうん、
めちゃめちゃ、声かけてもらえる銭湯なんですよ。
ああ、はいはいはい、
はい。
昔ながらのね。
そうなん
です
よ。
いいですね。コミュニティデビューみたいなね、感じですね。
そうなんですよ。
この紹介したらね。
だから、昨日もバンダイのまず、方がものすごいコミュ力高くて、いくつになったのとか、大きくなったねとかっていう話から始まり、で、後ろから来た、
多い。
多分、その銭湯の中のちょっと主みたいな人がいて、
はいはいはいはい、
もう周りの人がペコペコされる
とか。もう主感ありますね。
そう。
主だな。
もう、70、80ぐらいの方、うん、まあ、あと、ちょっと僕らからしたら怖いなっていう方とかも入ってるんじゃないですか、
うんうんうん、
その方が、あ、
そうです
ね、今日もいいっすねみたいな感じで、
まあ、その人に対して。
そう、そのぐらいの方
が、すごい。
その方とかが、あ、なんか、僕はどのぐらいの、あ、この、ここ暑いから入れるの、うん、みたいな。
ああ。
そういう話をしてくれて、うちの丹さんの子はちょっと言葉わかるんで、もうそれで怖くなっちゃって、
うん、
お風呂は暑いんだみたいになって。
あ、
うん、で、それのやり取りがずっと続いて、なんか、その、それを おじいさんの方が、
うん、
まあその入る時も怖がってる子供をなんかいろいろ指南してくれて、こうやって足から入るといいんだよとかって、で僕の手から離れていくみたいな。
めちゃ素敵ですね。
があって、まあ詰まるところ、なんか最近ちょっと銭湯とかサウナブームなんですけど、結構もうそれのために入ってきてる方と、ある意味ちょっとコミュニティとして、の場として入ってきてる方がいる銭湯がちょっと分かれ始めてて、
ま
あはい、僕の中ではそのコミュニケーションが取れる銭湯を子供と行くっていうのが、探すっていうのがなんかちょっと軽い趣味になってるかもしれない。
いや、すごいいいですね。そうなると。めっちゃ大事だと思う。はい、いいですね。いや、すごい、すごい素敵、うん。
いやいや、何も考えず生活してるんだって今思っちゃいました。今、あ、銭湯どうですかと、そういえばって思っちゃいました。
うん、
あ、確かに、うん。はい。それちょっと今ハマってるかもしれない。
今ね、あの朝ドラ、あのブギウニっていうのね、うん、やってましたけど、はい、あの家が銭湯なんですよね。
ああ、そうなんです
ね。そうなんですね。
そうそうそう、で水川あさみさんが、その団体で、おかみさんやってるんですけど、
はい
はい、本当にね、そこもすごいコミュニティとしての銭湯っていうのが描かれてて、で、お父ちゃんが、まあ、ちょっとあんま働かない感じのお父ちゃんなんですけど、そのコミュニティの中心には必ずいて、いつもずっとね、こう近所の人と、あのバンダイのところでこう笑って話してるっていうのが、その主人公の、なんていうか、原風景みたいな、あの形として描かれてるんですけどね。まあ、ああいうのって、その本当にあるところにまだあるじゃないですか。
うん。
ね、母さんのその、ご近所の銭湯なんかまさにそうですけどね、うん。うん。いや、大事にしていきたいですよね、本当にね。
う
ん。
う
ん、
そうですね。
僕もね、母さんも一緒によくサウナ行きますけど、うんはい、ちょっとやっぱコロナ禍経て、サウナ室で喋るのがダメってなってた時期が長かったから、
うんうん、
ちょっとそういうコミュニケーション取ることがね、なんかしないのがマナーみたいな感じに、ちょっとなりつつあるのが少し、
そうですね、ま
あ、あの、そういうテンポも全然合っていたもんですけど、うんうん、なんか全体がそうなっちゃうのはちょっと寂しいなというか、
うんうん、
ね、あのサウナ室も含めてこう、お話ししてっていうのもね、一つのすごい魅力だと思うんで、うん、
ここまだ目浴って貼ってるとこあります
よね。そうです、ありますよね。
うん、
なんかね、共通としてあるといいんですけど、なんかこっちの人は喋りたい、こっちの人は喋るのはマナー違反じゃないかって思ってるみたいな空間になっちゃうとね、ちょっとそれはそれで
ギスギス
しそうでね、
確かに、
うん、難しさがありますよね。なので、まあ、ね、石井健介さんのポッドキャストと、ポッパイさんのポッドキャストと、ぜひね、あの、お聞きいただけたら嬉しいなというところですね。よろしくお願いします。
いや、やはり、あの、野球の話と銭湯の話。
そうですね。
もう盛り上がっちゃった。
あの、岩村さんに言われて、そうか、そうか。そこからの話だ。
そうそうそう。はい。
相田選手のラジオについて話していきましょうか。
はい。
アトロク2は、
うん、
いろいろありましたけど、あのテキーラの、
うん、
火曜日ですかね、お酒で結構一日やるみたいな日があって、
クレバさんいらっしゃって、
うん、そうですね、クレバさんが来てテキーラの魅力を語ろうっていうのと、
うん、
あの締め的にはね、カルチャーワンショットであのパリッコさんが、はい、
うん、
ノンアルコールビールを寝る前に飲むっていう、
まさかのね、なんかあの流れでさらにパリッコさんのおすすめドリンクみたいな感じになってね、
は
い、
そうですね、
そこでノンアルコールが出てくるとは思うんですね、はい、うん
全然クレバに響いてなくてびっくりしました、ね、最初だったらいや、ほんまですねあれ面白かったですけど、それで、あの、ここでも何度か喋ってますけど、僕はお酒が飲めなくて、
うん、はい、
でも、はいはい、お酒のこういう特集とか、
うん、
お酒の歌とかすごい好きなんですよ、
う
ん、
お酒の歌
なんかね、あのドハツテンっていうグループがいるんですけどね、
はいはい、
ちょっと仲いいですけど、うんうん、酒燃料爆心曲っていう、
う
ん、あのすごい、なんていうか、酒がガソリンだみたいな歌が、
うん、
あるんですけど、うん、それとかもすごい好きで、うん、なんかでもちろんその日比さんのお酒をね、あの、
はいはい、
私も大好きですし、うん、あの女酒場放浪記も日比さん出るのが、はい、 みたいなと思ってるんですけど、なんかこれは何なんだろうなってちょっと自分でもよくわかんないんですけど、
ああなるほど、
飲まないのにみたいな、
すごいなんかあんまりだからお酒にこういいイメージがないというか、
はいはい、
職場でそういう場に一緒に行かなきゃいけなくて、あんまり楽しくなかったこととかも多いから、たまにある楽しいそのお酒の場っていうのはすごく印象深いんですよね。
ああなるほどなるほど。
でなんかああいうそのブロックのお酒の特集とかって本当になんかこういう人と飲んでたらもうめちゃくちゃ楽しいだろうなってすごい思える、なんかこれならすごく行きたいなって思える感じがあるからなのかな。だから
なるほどね。
そうそう、すごい毎回楽しいんですけど。今回もね、あのめちゃくちゃ聞いてて面白かったです。あの、テキーラをね、いわゆるパリピの飲み物じゃなく
て、ね、なんかこう、ショットでキュッていって、こう、なんか、速攻であ、なんか上がるみたいな、ロみたいな、じゃないという、ね、イメージ。あ、でも、さすがのクレバさんのプレゼン力で。
すごかったですね。
僕も全然テキーラなんてそんな飲まないんですけど、もうちょっと飲んでみたことありました
ね。こうなんかね、上に上がるみたいなこと言ってましたね。
そうそうそう、そう。
だんだん上がるみたいな、ね、
こうなんか、ちゃんとそのね、原料としてシンプルな、高級なちゃんとテキーラだと、上にスーッと上がっていくっつって。
ね、使い余裕がないっつってね。
でも
したね、これ、僕、お世話になってるラーメン屋さんが、あって、そこが、その店長さんが、テキーラにはまったんですよ、数年前。
はいはいはい。
で、お店のハイボールをテキーラハイボールにしだしたんですよ。今回まさにね、あの、クレバさんがおすすめしてた飲み方ですよね。テキーラの、ウィルキンソンバレーですよね。で、それをすごい推し始めて、で、なんか、メールで送っていた人いましたけど、テキーラマエステロっていう資格があって、こうなんかあの胸にパッチをつけられるんですけど、
はい、
それもちゃんとね、取得して勉強して、そうそう、すごいね。で、なんかテキーラ協会みたいなのが、日本テキーラ協会に会あって、そこの会長さんとかもよくお店に来てて、僕もあのお会いしたことがあるんですけど、お店でまた一緒になってて、この人テキーラ協会の会長さんなんだよって話してて、ちょっと僕は飲めなくてすいませんみたいな感じだったんですけど、だちょっとね、このクレバさんが話してたような話を、その時にあのお聞きしたことがあって、
なるほど、
きっと同じような勉強をね、クレバさんされたんだろうなと思いながら、楽しく聞かせてもらいました。で、それがあってのノンアルコールビールを寝る前に飲むっていう話
でしたね。今日それに影響され今ノンアルコールビールをね、
あらオールフリーです。
用意しておりまして、はい。
オールフリー系はうまいみたいな話しましたけどね。
朝の7時からノンアルコールビールを飲むちょっと営みを今しております。
カドワさんそれ日課なんですか？
いや今なんかこついその話ついね、あの昨日聞いたんですよ、ちょっと僕スポティファイでパリコさんのやつを、なるほどねと思って朝から飲んでみよう、朝からオールフリーで行ってみようって思って、ちょっと言ってますね今。
え、それそのなんていうんですか、家から門川さん事務所に動くじゃないですか、
はい、
その時にコンビニ寄って買ってってことですか？
あ、そうですね、ちょうどあるんですよ、
ってことはじゃあ朝6時台にコンビニでノンアルコールビールを買ってってことですよね、
はいはいはいはい。
店員はどう思ったんでしょうね。
おお、いやまあでも全然あるんじゃないですか。朝6時ぐらいに多分買いに、はい、あのアルコールバーって買う人もいますしね、夜勤の人とかね。結構並んでる、あの前の人バーって、あのアルコール買ってたなみたいな時ありますよ。
あ、そうか、
そうか。朝とかの方はね、その上がりみたいな感じでね。
なんか、あ、そうですね、確かに夜勤の方とかだと。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。ちなみに、その、美味しいよって結構ね、あとの
頃
皆さん言ってましたけど。
はい。
どうなんですかね、
僕、まあ、昔に比べたらね、随分とよくいいよなとは思うんですけど、
どうなんですね。
美味しいかと言われたら難しいところはありますけど、でもまあ、なんか確かになんか、こう、休肝日をどう作るかみたいなね、僕も非常に 課題意識を抱いております、うん、
なるほど。
え、好きなあのあれあります？
オールフリー、ノンアルですか？
ノンアル、うん、
ドライ、朝日のドライですかね。
僕も一緒ですね。
ああ、
結局僕、
うん、うん、ですよね。
うん、ドライゼロが一番近い。
ドライゼロが一番ね、なんかパッケージ的にも、なんかね、あの近いんですよ、要は。
パッケージ的にも、
あの、スーパードライと近くて。
そうそうそう。
オールフリーは白ベースなんで、
う
ん、こう、
う
ん、
そうですね、
まあ、うん、なんか違う、サントリー、うんうん、サントリーさんなんですけど、オール、うん、オールフリーは、うん、まあちょっと僕はお世話になってる会社なんで、あんま言うのもあれなんですけど、サントリー、モルツとか、
うん、
まあ、エビス、あ、エビスは札幌だ、モルツとかのパッケージと近ければ、
そうか、まあ、
結構5人させてくれるんですけど、
はい、
いや、そうなんですよ、ドライゼロはね、結構多分確か発売された頃にもちょっと問題なんですよね、
う
ん、近すぎる。
そうそうそうそう、あの間違ってこう、
そうそうそうそうそう、うん、それはダメなんじゃないかみたいな言われたんですけど、まあ今となってはちょっとありがたい感じですね、
うん、そうですね、
うん、飲んでる感ありますね、
うん、
ドライゼロはね。
あ、そうなんだ、
うん、
う
ん、
ビールに近い、
まあ、味的にもやっぱりドライゼロが僕はなんかビール味があ
る
な
っ
ていう、
うん、
僕
も近いからね、
うん、感じですね。
なんかね、何種類かね、あの試されてました。ハルコさんあれでしたね、あの休館日作るっていうよりはその普通に飲んで、
結局その後飲んじゃうって言ってました、
ね、う
ん、
そうそうそう、あのもしくは逆ですよね、あの飲んだ後で
最後
の酒
屋
のあれにするっていう。
そうそうそうそう、
なんかしネットで調べたら、うん、あの、うん、健康にいいのかみたいなね、調べたらなんか、うんうん、酒よりは全然マシって出てきたみたいな、
ね、まあ、まあ、そうでしょうね。
そうね、そう、
あ、
調べなくてもっていうね、感じの結論でしたけど、相変わらず面白かったですね。
面白かったですね。
ただただ面白かったんでね、ぜひね、ちょっと聞いていただけたらと。
あ、このパリコさん、はじめまして、クレバですって言った時の、はじめましてって返すんじゃなくて、うおー
っ、そうそうそうそう。話しかけられた。
話しかけられた、みたいな。
あれ最高でしたね。
あれ最高ですよ。あ、ちなみにこれ、あの、今僕が飲んでるグラスのパリコさん。
あ、そうですよね。
あの、プロデュースの。
はい。
はい。焼き物ですね。あの、いわゆる氷結風のグラスという。陶器。陶器なんですけど、
あ、じゃあそれに移して飲んでるんですね。
うん、
うん、
ですですです。いや、
もう
どっちも白いからあんま変わらんすけど、
確かに。
うん、オールフリーも
似てる。
変わらんから、うん。
他はいかがですか？なんかありました？
ん、あ、ね、あ、まずあのクイズ超面白かったですね、うん、
あ、うん、クイズね、うん、
クイズ、
はいはい、ね、このあの月から木まで、
木まで、
クイズね、ちょっとこう細切りにして、
いわゆるまあ、うん、今ね、あのスペシャルウィークとか、
うん、はいはいはい、
なってるんだけれども、TBS ラジオはね、もう
今ね、結
構前からあのスペシャルウィークをもうやってないという形になっているんですが、
うん、
まあせっかくなのでみたいな感じになっていて、あの辺の企画の話とかが面白かったなと思って、うんうんうん、その前提の先週からの話ですけど、
はいはい、
4日間続けて聞いて、うん、なんかその要はキーワードを送るとかってよくあるけど、うん、なんかまあ、うんうん、大体そんななんかこう面白いものはほとんどないみたいな、
はいはい、感動を食うみたいな、
そうそうそう、
あ、あるある、
じゃあ月曜日はあーです、火曜日はとーです、
そうです
ね、
あ、あ、もう分かっちゃったみたいな、
そこでなんか歌丸さんのね、ひらめきだというふうにおっしゃってましたけれども、早押しクイズってやっぱりこう、ね、いろんな文脈があってこう、あのこのフレーズが出たらここだみたいなとか、
うん、
なんかそれこそ上の句下の句、あの千早来るじゃないですけど、
うん、
この厚木ではって来るのか何なのかでガッ、ガッとこう、その後来る問題を、が何なのかを予想して、こうパンとこう早押しするっていう、なんかそのロジックがあると。早押しクイズを月から木まで、その同じ問題を4分割して言うっていうね、う
ん、面白かったですね、
あれが面白かったですね、
うん、で皆さんね、その、うん、 途中までの段階で予想して、
はいはい、
送ってきちゃうってね、そうそうそう、ね、1回目、初日からで、ね、送ってくるっていう、
ね、チ
ャレンジャーもね、いましたけど。
あれ初日ってどこまでだったんでしたっけ、何を、どこまでの
問題だったんで。赤坂までは出たんですよね。
そう、なのでね、なんだっけ、大岡越前とか。
そう、大岡越前が多かったんです
よ
ね、
多分ね。
赤坂にゆかりのある、あ、歴史上の
人とか
で、来てるのが
初日、ね、多かったって言いましたけど、そうで、放課後でその振り返りをしてたんですけど、すごい面白くて、なんかみんなその、ちょっと、ね、ネタバレになっちゃえばしますけど、その町名の話になった時に、
はいはい、
赤坂の、でその、予想が結構合ってる人もいて、でもなんか行きとちょっと飛び越えちゃうっていうか、
行き過ぎ系ね、
行き過ぎ系の人が、
行き過ぎ系の人もね、
行き過ぎ系の人面白かったですね、なんか
面白かったですね、
それだとこうなるけど、さらにその先のこうじゃないかみたいな、
そうそうそう、
なるほど、
帯広を、
答えは、
ね、答えは帯広市なんだけど、みたいな、そこにゆかりのあるアトロクの出演者はみたいな、とか、
そうそうそう、
もうなんか行き過ぎとかね、
うん、
でもやっぱ、まあ、行き過ぎは、まあ確かに行き過ぎだよな、こう、なんか思えるロジックがそこで見えてきてね、なんか、あと、その42丁目って答えてる人、
ああ、そこですか、
ね、なるほど、そっちに行くよね、
要は日本で一番、町名、
町名が
多い、何丁目までが多い。自治体はっていう、市区町村はっていう問題だったんですけど、で、帯広市に42丁目まであるっていう話だったんですが、その42丁目の方をね、答えちゃうっていう。でもそこに対してもなんかね、メールの中でロジック作ってる人がいて、赤坂はから始まってるから、この締めの答えも、土地名の方が答えに来るだろうみたいな、こうおっしゃってる人とかもいて、あれでしたし、あと、キラキラ星さんがね、スマホでもメール読まれてましたけど、キラキラ星さんのおっしゃってること、まさに僕もそうだなって思って、すごくないですかっていう、その、木曜、ね、木曜までで、7人でしたっけ、水曜まででか、とかで7人、7人が正解で、みたいな、この絶妙な、10人まだ行ってないっていう、この席は埋まりきってない、この作り、すごくないですか、モビーさんの、出題力。タルヤ、
ね、スクービードゥのモビーさんが、富山愛子先生のね、パートなんですけど、クイズマニアであり、こういうちょっとお仕事もされてたって言ってましたかね。
ね、そうそうそう、放送作家的なね、そのクイズ番組の問題を作る側の。
ね、入ってもらって作って、で、かつね、そのどこできるかっていうのもね、何パターンも
作
って ましたね。
ええ。
なんか、クイズのなんか楽しみ方のちょっとなんか新しい、
いやそうですね、
魅力みたいな感じました、僕も、
なんていうか、その知識を問うじゃなくて、もう知識自体はあれね、ググればっていう、ググるのも OK っていう正解なので、どちらかというとその読み、文脈理解力というか、ね、で、それがまさになんかね、百人一首っぽいみたいな、上の句下の句みたいな感じとおっしゃってましたけど、百人一首になると完全にやっぱ知ってるかどうかの勝負になるけれども、それよりもなんかもうちょっとこうどう読むかみたいな、っていうところでちょっと面白いですよね、あれね。
面白かったです。
定番企画にしてほしいな
と。
本当本当。
今回ね、僕ちょっとリアタイでは全然聞いてなくて、で、Spotify で後からっていうのをいつも追っかけてたんですけど、やっぱ正解者が出たタイミングで、あ、一番町名が多いとこだろうなとは思いました。そうで、ググって、あ、帯広か。でも確かに迷いました。42丁目なのかな、どっちなのかなっていうのは。そうそう。でもその時はもう僕、確か金曜日とかに聞いてたんで、もう、で、次の、木曜日の放送会をそのポッドキャスト、あ、こっちかみたいな感じの。でも後追いでも楽しめるみたいな
感じ。ねえ、ほんと。 ね、あの景品がライムスターカレーね、
うん、ムルグラルマサラ、
ね、うん、ね、あのもらえるということで、景品もね、すごくいいですし、
ね、そうです ね、 ね、
ちょっとなかなかね、買えない時期も、あの、ついてたものでもありますんで、すごくいい企画でしたね、本当に、あのプレゼントなくてもやってほしいってね、言ってる人が、
めちゃくちゃ欲しかった
ですけど、ね、あのステッカーもらえるとかで全然いいと思うんですけど、あの、ね、やってほしいですね、またね。
いや、発明だなって思いました、普
通に。
ね、
すごいなって、ね、僕あのやっぱ、ま、間違えた人たちの話も企画になるというか、それも面白い、うん、なんか生かされるっていうか、すごいなって
、大岡越前、あ、そうか、だ
なそうみたいな、ね、勉強になるだけ
も、
なんかあの途中で、その途中で送られてきたやつもちゃんと発表しようって、うん、あれだ誰だったかな、誰かが多分アドバイスして、
うんうんうん、
はいはい、
そうしようってなったって言ってたんですけど、うん、
ね、言ってましたね、
うん、その絶対あれあった方がいい、
火曜日だか水曜日だかぐらいからね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、うん、あれはもうあることで大正解ですね、今、うん、数々したとおりね、それ自体がエンタメになるというかね、
うん、
盛り上がった、
ねえ、あれねえ、無限にやれますよね。
ぜひ、ね、クイザーのね、豆腐ビーツさんもね、
うん、
もうね、作ってもらって。
うんうん、
あ
全然ね、違うベクトルのクイズですけど、あの人。
ねえ。
あれ、ちょっと若干早いかもしれないですけど、あの、うん、日程の話してもいいですか？
あ、はい、はいはいはい、
あの実はですね、
はい、
ちょっと先週の石井さん、うん、ゆうきさん出てもらった時の前に届いてたんですけど、
うん、
はい、
日程からのハガキいただきました、
ね、
おー、
そうでしたよね、
そうなんですよ、これがあのメール読まれなかったんですけど、
うんうんうん、
この場でも何度かお話したのが、うん、三井ビルの新宿のですね、
うん、
あの三井ビルのど自慢のことについてメールを送ったものを、うん、もう安住さんが読んでくださって、でそれに対するお礼のおはがきというような形でいただいたんですよね。
うんうん、
で、あの文面的にはですね、ちょっとせっかくなので読みますけれども、うん、はい、あの遅くなりましたが、点々点と、うん、あの三井ビルのど自慢、取材に応じてくださりお礼を申し上げます。担当の D にもカットされて怒っていたよ。かっこ笑と伝えておきました。うん、また来年声をかけさせてもらうと話しておりました安住紳一郎と、うん、あの直筆で、
直筆でね、
はい、書いていただいて、早乙女恵子先生のですね、
うん、
あの本当に家宝にするというレベルで嬉しかったですけれども、これその当日ですね、三井ビルのど自慢の会場で、
うん、
安住さんのあの情報、セブンデイズニュースキャスター、
はい、
テレビの方ですね、うん、の取材が入ってて、
うんうん、
でお声掛けいただいて、
うん、
こう何度かその3日間行ったので、その取材を受けるような形になったんですよね、
うんうん、
でただその、まあ、なかなかの、まあ、気候というか、その、うん、シュレッダーでこう紙吹雪するわけですけど、あのイベントは、うんうんうん、その4年前のシュレッダーをこう持ち帰ってたんですよね、
うんうんうん、
あの甲子園の土みたいな感じで、
はいはいはい、
それをこれから返しに行くんですみたいな話を、はい、あの隣にいた人に話したら、
うんうん、
あのその人がたまたまその TBS の人で、
うん、
はいはい、
こうカメラ出してきて、ちょっとそれ映させてもらっていいですかってなってあ別にいいですよみたいな感じになって、うん、でこう、
はいはい、
バーって返しながら、でだからこのイベントの魅力は、うん、みたいな話されて、うん、でなんか、まあ、もちろん出演者もなんですけど、まあ、この見る側の魅力ですかねみたい な、
うん、
なんか楽しむ覚悟が違いますみたい な、 うん、なんか偉そうにいろいろ喋らせてあのもらってですね、で3日間また新しいあのシュレッダー紙吹雪をあのジップロックに入れて持ち帰るっていう、それもこうあのカメラに撮られてですね、で、まあ、その当時は、まあ、テンションも上がってるんで、
はい、
なんかあのどうぞどうぞって言っちゃってたんですけど、なんか放送される土曜日になったら、
うん、
ちょっと怖くなってきて、
あれね、映っちゃったどうし、いいのかなみたいなね、
よく考えたら全然関係ない会社のシュレッダーを持ち帰っているっていうこの気候が全国ネットでお届けされるのやべえなと思って、
うんうんうん、
なんか、まあ、ちょっとなんていうか楽しみ 半分、うん、恐怖半分っていうか、ちょっと恐怖の方が勝ってるような感じで当日を迎えたんですけど、
うん、
まあ、結局あの全カットで全然使われなくてですね、うん、むしろほっとしたという、うん、あのかつその日の世界陸上で、
うん、
あのやり投げで金メダルを取ったんですよね。
あ、
はい、はいはいはいはい、
選手のお名前が、あ、北口選手、
うん、
そうで北口選手の金メダルが最初にこう、
うん、
速報みたいな感じで入って、はい、その後その三井ビルの、
うん、
のど自慢の話になったんで、まあ、ひょっとしたらその北口選手の金メダルなかったら使われてたんじゃないかみたいな、むしろ北口選手は僕らにとって恩人だみたいな話をその仲間内でしてたんですけど、北口選手ありがとうみたいな、ならなくてよかったっつって、でそれをまあちょっとメールに書いて送りしてて、まあかなり長い内容だったんで、ちょっと放送では回れないだろうなと思ってたんですけど、まあありがとうございましたということと、その当日ニュースキャスターの方にも、あの安住さんの大ファンで日曜天国毎週聞いてて、と、なんで安住さんの番組に貢献できるんだったらもうこんなに嬉しいことはないですみたいなちょっと伝えてたもん で、 でまたこうなんていうか日程リスナーやべえなみたいな感じになっちゃってたらすいませんみたいなことを
さ、あはいはい、あさすが
というような感じだったんですけどね、でももちろんね、あの読んでいただけてたら嬉しいなと思ってたんですけど、うん、ね、こんな形で、うん、
いやすごいですね、
すごい
本当になんか、うん、
住所とかもね、ご自身で手書きされてる感じでね、
うん、そうなんですよ、
すごいですね、
安住さん、僕のフルネームをねこう書いたんだなって
感
じっていう ね、
ですよね、
気持ちになっちゃいますね、本当に そこからね全部安住さんの字だったので、
うんうん、
全部ね、うん、同じ筆跡ですよね。
同じ筆跡で、ね。
すごいですね。
そう、もう嬉しすぎてね、もうすぐにあの写真撮って、あの二人にも送りましたし、うん、
いやいやいや、
あのキラキラ星さんにも送ったんですけど、
いやいや、そうそうそう、これはすごいですね。家宝ですね。
うん、いや、本当に嬉しかったですね。も
ういいですね。
先週の日程ですけれどもね、あんまりここで触れないですけど、あのお出かけリサーチ、
うん、はいはいはい、
先週のやつをあの覚えてます？
覚えてないですね、何でしたっけ、
あの神楽坂ギャルソンレースっていうのを取材だったのが雨で中止になったって話で、でなんか何度か日程で取材してるって言ったんですけど、
うん、
あの神楽坂 の、
うん、
あの坂を100メートル、
うん、
あのお盆の水こぼさないように走るレースらしいんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
めちゃくちゃ面白そうだな、これと思って。うん、来年見に行きたいなと。
ちょっと面白そうですね。
ね、なんか2連覇の経験がある石本さんっていう人が出てたんですけど、うん、なんかここもあのひたすら酒の話してて、
うん、
なんか残念なのであの、お酒飲むしかないみたいな話から始まって、で来年こそはビッシュを味わいたいみたいな話になって、で石本さんも出ないんですかみたいな、あのもうおばちゃんなので、うん、あの応援に回って美味しいお酒を準備しますみたいな、
うんうんうん、
お酒は素晴らしい世界を救いますみたいな話をずっとしてたんですけどそうで、なんか安住さんが来年見に行きたいですみたいな話したら、うんうん、安住さん来年一緒に飲みましょうみたいになって、いや飲むんじゃなくてあのギャルソンレースを見に行きたいんですけど、うん
ギャルソンレースちょっと 見たいなと、
うん、めっちゃ面白そうですよね、う
ん、あ パリかなんかですよね、もともとなんか、
あそう元祖があるんですね、
確かな
かった、
うん、そうそうそうそう、
飲食っていうのウェイターさんの意味で
しょ、
うんうん、
そうですね、はい、そうそうそうそう、
フランス効果なんかで、
ねね、
そうギャルソンそうですね、うん、あのねギャルソンエプロンみたいなされますもんね、
うん、
腰に巻くやつね、
うん、
あそうなんですね、そうか、パリでやってるんだ、すごいな、
確かにパリだったと思うんですけどね、うん、うんうん、
あ
そうか、それの日本版とし
てパリ発祥って書いてありますね、
あそうなんだ、じゃあ結構いろんなやってんのかな、
うん、
いやめっちゃ面白そうだな、
東京のプチパリ神楽坂ってい
う、あなるほど、
おしゃれなエリアでありますよね、
うん、
ね、雨でね中止で残念でしたね、来年はちょっと情報をキャッチアップしていきたいなと思いましたけど、あとはあの
1930年代からの名物みたいですね、
え
パリ、パリで、
あパリ
で、
すげえ、 1900、もう100年近いってこと、
すごいですね。
でそれがしばらく、うん、ね、2000年を最後に10年ほど中止されていたが2011年から復活みたいな、うん、パリ
なんですね、これ。そうなんですね。
そう、昔は8キロ走ってたみたいですね。
8キロコップを
8キロ30分で走ってた。普通に走って
早い。8キロ30分で早いですね。
普通に走っても
早い。8キロ30分で水こぼさないの相当難しい。
普通にラップ5分切ってるから。
そうですね。かなり。もう。競技だったんですね。
ね、
そうですね。
これは
ガチ感がすごい、
ガチですね。すごいな。
れっきとしたスポーツでもあったんです
ね。そうですね。なんか神楽坂もね、やっぱりその、海外の、だって働いてる人なんかね、助っ人で出てもらって強かったみたいな、ね、話とかしてましたし、
ああ、なるほど。
大学生とかね。あの早くて、で、辞めちゃって、今ちょっと戦力が厳しいみたいなね、話してました。
あ、でも面白いですよ。これきっかけで、それまで酒好きで あまりやる気がないと思われていたギャルソンの仕事のイメージが真面目でプロ意識のある仕事人と思われ
る。なるほど。なるほど。
マジっすか。
なるほど。でも、ね、飲料持って、
うん、1
キロ30分で
走ったら
やべえな。
めちゃくちゃ難しい
ですよ。いやー、すごい。
ハイパーやべえなって思いますけどね。
ね、多分これ用の走り方を開発しない
と、ね。そうそうそうそう。
上下運動しちゃダメだし。
そうですよね。
手も触れないし。これすごいですね。
すごいな。すごい。
ますます見に行きたくなりました。
それ、
そうですね、
興味深くなります。来年ね、またちょっとね、
同じ時期かな、10月半ばに
みんなで行きますか
ね。
あ、なんかちょっとお出かけリサーチ感とか出して、
あ、そうですね、
ここ
し
ながらね。
あ、じゃあぜひね、古代レース、たまいかだ古代みんなで行きたい、ね、行きたい、
そうですね、行きたい、
そうそう。
いいっすね。
あとメールテーマがこれ苦手ですっていうメールテーマで、巻き舌ができないっていう、
はいはい、
あで、多分幼稚園の先生っぽくて、絵本読むときに、巻き舌でできてる先生のとこがすごい生徒さん、人気で、自分がそうそう、
ね、
全然できなくて、で2歳児がなんかこう、なんていうか、温かい視線で徐々にできてきたねみたいな感じで、みたいなメールで、なんかね、ベテランの女性の客みたいだねみたいな話をね、どのぐらいできたなみたいな感じだねっていう話したんですけど、いや、お二人、そのね、ほら、教師、もしくは元教師で、そういう感じってあったりするのかなっていう。
教師の時はそんなやってないですけど、子供に読み聞かせる。自分のね、読み聞かせるときには、なんか、巻き舌じゃないですけど、工夫、やっぱな、なんか面白く読まないと、こっちもモチベーション保てない。
なるほど。
で、なんかうちの子とかだと、ドラえもんを読んでくれみたいな、要は漫画
を、
なったりする時期もあったんですよ。しかも大長編ドラえもんですよ、あの2時間。
わ
あ、映画版、
はいはいはい、あの映画版の
あ
の、
この
劇場版
あります
よ。続きはまた明日って大体なるんですけど、それを、全キャラ声色を変えてちょっとモノマネしながら。
めちゃくちゃ大変。
すごい。
結構いますよね、キャラ。
で、今、まあ、ドラえもん、のび太、
ジャイアンスネオ、
スネオ、
静香ちゃん。
うん。
できすぎくんも出てきますかね。
できすぎくんはめったに出てこないですね。
出てこないですか。
まあ出てきたとしてもなんかもう、
イメージ的な。
モブっぽい普通の。
お父さんお母さんとかできますかね。
まあでもそれもね、ほとんど、そう、ほぼその多いんですかね。あとはその時のキャラクターですね。
映画版独自
の。そう、独自のキャラクターの方が結構大きいですね。のび太はそんなこと言ってもさみたいな感じでこうすねをこくしたりとか。
あ、すごいすごい、今分かりましたよ。
お前みたいな感じでこうジャイアンとか
して。なるほど。すごいめちゃくちゃゲイですね。 あの、カズさんもそんな感じですか？
やってましたね。
そうっすね。僕も、絵本は結構気合い入れますね。なんか。あと寝る前に読むこともいいんで、それこそ僕が寝ちゃうみたいなのって、なんか嘘出ちゃうので、
ね、
なんかモード切り替えちゃう。
ね。うんうん、ちょっと、それこそちょっとプロ意識出していかないと、
あ、そうそうそう。
寝落ちしちゃいますよね。惰性でやってるともう無理。う
ん、ああ、そっか。
しかも同じのを何回もやったりとかする。
あ、そうなんですよ。そうなんですよ。同じの読みがちなんです。あの、持ってきがちなんですよね。うん、子供は、うん、お気に入りがあって。
またこれがいいと。
同じでやるの嫌だなとかって、関西弁で読んでみたりとか。
ああ、なるほど。
そうそうそう全然違う読み口になって、なんかこう。すげえウケるとかね。
あ、そうなんですね。
そうそう。
うん、そこそこそこ。子供向けどうなのかな、全然、ウケるんですね。
片言で読んでみるとかね。
ああ、
なるほどね。
うん。あの、ルーをしばっぽくね、途中、英語
に。ああ、なるほど。
それはすごい。あ、今度使わせてもらいます。それやばいっ
す。いい、あらゆるバリエーションがやってきましたね。
ああ、そうか。じゃあ、あの、桃太郎があれですね、その、誘うときに、次はしようぜと。
うん。
っていうわけですね。
なんかネズミさんとっとことっとこみたいな、なんかそういうそういうレベルのやつとかなんですよ。いやね、どこ行くんですかみたいな、なんか次のね、ああとか、本当それをね、本当ね、もう本当いろんなバリエーションで、どこ行きまんのみたいな感じで言ったら、旅行に行くんですかみたいな。
いや大変だな。
そう本当巻き舌ではないですけどね、あの、だから巻き舌できなくても、いろんな角度を
確かに
考えていけば、
そうですね、うん、大丈夫です、
いろいろ狙ってい
けば
大丈夫です。
行くとこまで行きすぎて普通に読んで言われる時もあります。普通に読むのすまんないんだよね。
客側のニーズがある
んですね。そうそうそう。プロ意識的にはそのニーズに応えないといけないんですが。
はい。じゃあ今週もこの辺ですかね。
はい。
はい。
はい。いやー。やっぱね、クイズ楽しかったな。クイズ
楽しかったですね。
またね、ちょっと
あれはちょっと、今回僕完全にね、後追い勢でしたけど、あれがあるってなったらちょっとリアタイ
で
参加したいなって思いましたね。
いや、リアルタイム聴取がね、聴取率が上がる、やっぱりね。
ね、
ついね、こう景品に惹かれてっていうふうにね、どうしてもなりますけど、まあ景品自体もね、あのカレー自体ももらえるならめちゃくちゃ嬉しいですけど、このやっぱり楽しみたいっていうね、気持ちが非常にこう、
そうだったっすね。
活性化されますね。
歌丸さんが知らない状態、今回知らないね、歌丸さん答えを知らない状態でしたけど、あの放課後のところで、それがいいのか、知った状態がいいのか、どっちなんだろうねみたいな、なんか話もありましたね。確かに、どっちなんだろうとは思いましたけど、
多分
一応一旦あるよねみたいな、なんか知ってたらなんかちょっといろいろこうね、言外言外というかのバランスが出ちゃうかもしれないとか、知らないことのリスクはうっかりこう、
そうですね、
答えに踏み込んじゃ
う。そうそ
うそう、今回ね、うないさん
そうそうそう、
うないさんね、今回
はい、
おびろだーって言ってた。
終わった後、おびろだ、おびろーっつって言ってたってい
う。なんか確かにね、知ってるって分かっ、ね、聞いてる側は分かってるっていう状態だと、確かにいろんな言葉をね、邪推してしまうので、楽しいですね。
なんかね、知らないぐらいで一緒になんか、どうだろうなみたいななってるのが、なんか、
いい気がします、ね。
ちなみ
に、僕もそっちがなんか
しましたね。
クイズとね、あの神楽坂ギャルソンレースと、
いやー、
ね、いろいろ面白さ、
知らないことがいっぱいあるな。
戦争不安だと。はい。それではまた来週。
はい。
はい。ありがとうございました。
どうも。
でした。